知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知っとく一宮。今日のこの時間は一宮市役所危機管理課の神田さんに風水害の備え万全ですかについて伺っていきます。神田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎年集中豪雨や台風で各地では多くの被害が出てますよね。被害を最小限にするために神田さんは何か気をつけてることありますか？
まずはハザードマップを見て予想される状況を確認します。また私の住んでいる地域では大雨が降ると冠水しやすい場所が多くありますので、過去の大雨の際にどんなことがあったか、自宅付近の状況と危険な場所等について家族で話し合っています。その上で風水害については特に正確な情報入手が大事ですので、例えば近所の川の水位情報はインターネットのどこで入手できるか等を調べています。またテレビラジオの気象情報には常に注意しています。
ありがとうございます。どれもね、とても参考になります。日頃の準備も大切ですよね。具体的にはどのようなことをしておけばいいんですか？
家の雨どいや側溝に詰まりがあると雨水の流れが悪くなり、雨漏りや浸水被害につながります。前もって整備しておくと安心です。また庭、ベランダの植木鉢や物干しなどは強風で飛ばされやすく危険です。台風が接近する前に片付けましょう。避難の際には持ち出し用として食料、飲料水、懐中電灯、薬などを一つのリュックサックにまとめておくと便利です。また近くの避難所までの避難経路を家族で相談し確認しておくことも大切です。詳しくは平成28年に配布した一宮市防災ハンドブックをご覧ください。
台風や豪雨の中でね、雨どいや側溝の掃除するわけにもいきませんからね、日頃から整備しておく大切ですね。災害の危機が高まったらどうしたらいいですか？
まずはテレビラジオのニュースでは NHK が災害対策基本法の指定公共機関になっており、災害情報がいち早く放送されます。情報は刻一刻と変化しますので何度でもご確認ください。
そうですね、新しい情報大切ですものね。浸水被害など市民の皆さんからの情報も重要ですよね。どちらに連絡をしたらいいんですか？
災害時は夜間や平常日でも職員が待機していますので、一宮市の災害対策本部までご連絡ください。また災害対策本部を設置していないときは一宮市危機管理課へご連絡ください。こうして集められた被害情報のほかに一宮市防災情報公式ツイッターを利用した情報収集も行っています。これらの集められた情報は迅速な対応に役立てるとともに、報道機関などを通して皆さんに提供します。
災害情報は日々変化しますよね。敏感になっておいた方がいいですよね。
はい、その通りです。天災は忘れた頃にやってくるという格言にもある通り、災害を防ぐには人間が過去の記録を忘れないように努力し、災害情報に敏感になっておくことが大事です。
わかりました。市が発信する緊急情報はどちらで確認できますか？
テレビやラジオのニュース、 NTT ドコモのエリアメール、 au ソフトバンクの緊急速報メール、市のウェブサイトや一宮市防災情報公式ツイッターで配信されます。また広報車での広報も行います。また安心防災ネットに登録していただいている方にはメールで配信されますので、登録がお済みでない方はぜひこの機会にご登録ください。
FM 一宮でも緊急時には市内の情報をお送りしますので、ぜひこちらもご確認いただきたいと思います。停電情報のアプリもあるんですよね？
はい、中部電力の提供する無料スマートフォンアプリの停電お知らせサービスがあります。地域を登録するだけで停電の発生エリアがプッシュ通知されたり、地図で停電の発生エリアが分かる機能があります。詳しくは中部電力フリーダイヤル 0120-985-232 0120-985-232 へお願いします。
先ほどの安心防災ネットもこちらのね、停電のアプリも事前に登録しておいた方が安心ですよね。 災害時の避難情報の種類を教えてください。
今年から避難情報が警戒レベル1から5に整理されました。このうち警戒レベル1と2は気象庁が発表しますので、今回は市町村が発令する警戒レベル3から5についてお話します。警戒レベル3は避難準備、高齢者等避難開始情報で、避難に時間がかかるご高齢の方、障害のある方、乳幼児等と支援者の方は避難していただき、その他の人は避難の準備です。警戒レベル4は避難勧告と状況に応じ重ねて避難を促す場合の避難指示緊急です。この警戒レベル4が発令された場合は速やかに避難しましょう。避難する場所は市内の指定緊急避難場所が小学校となっています。最後の警戒レベル5はすでに災害が発生している状況ですので、命を守るための最善の行動を取りましょう。
今年から避難情報が警戒レベル1から5に整備されたということは、この正しい情報をしっかり理解しておいた方がいいですね。自力で避難ができない方はどうしたらいいんですか？
体が不自由な方や高齢者などの自力で避難できない方が避難の必要があるときは、一宮市の災害対策本部までご連絡ください。
先ほどお話がありましたが、一宮市防災ハンドブック、こちらについて教えてください。
一宮市防災ハンドブックには避難のことや非常持ち出し品、備蓄品なども含めた災害への備えについて分かりやすく書かれています。また洪水浸水状況予想マップ、震度分布マップや避難所マップも同封されています。平成28年4月の広報と一緒に全ての世帯に配布し、その後の転入者の方にもお渡ししています。お持ちでない方は市役所本庁舎4階の危機管理課、被災庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、各出張所でもお渡ししてますのでお尋ねください。また一宮市のウェブサイトでも電子版を掲載しています。
それでは最後にメッセージをお願いします。
災害対策は自分の身は自分で守るが基本で、日頃の準備が肝心です。また災害の情報は刻一刻と変化しますので、災害情報には敏感に何度でもご確認ください。
神田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日神田さんにお話しいただきました風水害の備え万全ですかについては、広報一宮9月号6ページに記載されています。お問い合わせは危機管理課、電話0586-28-8959、 0586-28-8959 までお願いします。 iWave それではここで一曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング、七六個と踊ろう。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは秋の健康体操教室についてのご案内です。ウォーキングやストレッチを中心とした体操で心身のリフレッシュ、また健康づくりにとても効果的です。日時は10月9日から11月27日の水曜日、10月11日から11月29日の金曜日、午後1時30分から3時の各8回です。会場は 10月9日から11月27日の水曜日はアイプラザ一宮、10月11日から11月29日の金曜日は木曽川体育館。対象は市内在住在勤の方、定員は先着各80人。お申し込みは9月4日水曜日から電話で保険年金課までお願いします。なお春の教室の受講者は申し込みできません。お申し込みお問い合わせは保険年金課電話 0586-28-8669 0586-28-8669 までお願いします。続いて大人のためのブックコート教室についてのご案内です。本を持ち寄り図書館の蔵書のように特殊なフィルムでカバーをします。1人2冊までです。対象は学生を除く市内在住在勤の20歳以上の方、日時は9月22日日曜日午後1時30分から2時30分、会場はアイビル6階中央図書館、定員は10人、応募多数の場合は抽選です。参加料は無料。お申し込みは9月8日日曜日までに中央図書館までお願いします。お申し込みお問い合わせは中央図書館電話 0586-72-2343 0586-72-2343 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave
それでは最後に秋のヘルシーパン作り教室についてのご案内です。全粒粉のバンズ、大豆入りミネストローネ、玉ねぎと豆のサラダを作ります。対象は高校生を除く市内在住在勤在学の18歳以上の方、日時は9月30日月曜日午前9時30分から午後1時30分、会場は桔梗会館、定員は24人、応募多数の場合は抽選です。受講料は教材費を含む1500円。お申し込みは9月13日金曜日の午前9時30分に受講料を持参の上桔梗会館までお願いします。申し込み時間に遅れると抽選に参加できません。全粒粉のバンズ、大豆入りミネストローネ、玉ねぎと豆のサラダ、美味しそうですね。ヘルシーパン作りということで全粒粉を使います。この全粒粉は栄養価も高く繊維も豊富です。ぜひご参加いただきたいと思います。お問い合わせは桔梗会館電話 0586-73-9100 0586-73-9100 までお願いします。一宮市本町にありますFM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は
一宮市の提供でお送りしました。